皆さんこんばんは。アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの宮川あゆみです。今夜は、2ヶ月前にご登場くださったあの盛り上がったあの2人がですね、帰ってきてくださることになりました。はい、どうぞお楽しみにしてくださいね。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々のつながりを通じ、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。さて、今夜の収録先も多摩霊園正門近くにありますカフェのある学びと交流の場、夢玉さんからお届けしています。本日の1曲目はゲストのお二人、ソンリッサの中道敦子さん、北村海斗さんのリクエストの曲をお届けします。ジプシーキングスでボラーレ。本日のゲストはフラメンコボランティア団体ソンリッサ代表中道敦子さんとフラメンコギタリスト北村海斗さんをお招きしています。中道さん、北村さん、こんばんは。
こんばんは。
北村海斗さんも引き連れてのご参加ということですね。
素晴らしい海斗さん、
連れていただいてます。ありがとうございます。
こちらこそ本当にありがとうございます。いつも本当
なんか、はい、フラメンコっぽいあのザ・ソンリッサな感じの楽曲とかどうですか。なんかこうちょっとせっかく音のメディアなので、
そうですね、
なんですか、フラメンコのエッセンスをぜひお届けいただける。
じゃあちょっとまあフラメンコといえばみたいな、
まずフラメンコといえばでいきますか。
フラメンコによく出てくるような楽曲をちょっと弾こうかなと思います。ちょっとチューニングをしますね。これあの全くこうギターは普通のギターと全く同じのチューニング方法なんですけれども、うんうんうん、まあ、ちょっとコードが違ったりとか、うん、コードの回し方が違ったりっていうような感じですね。うん、じゃあ、そうですね、ブレリアという曲を、弾かせていただければと思います。はい、一説によると、世界で一番速い12拍子っていう、お話なんですけれども、
うん、12拍子って世界で一番速いんですか。
なんかね、すごく早いんですね、これが。あの12拍子、なんか4拍子とか3拍子とか2拍子とかっていうと、うん、うん、たん、うん、たんみたいな、はいはい、これこれねみたいな感じでわかると思うんですけど、うんうん、はい、12拍子って聞いた瞬間に一気にみんな ね、 耳がシャットダウンしてもう聞きたくないですっていうふうになるんですね。12って何みたいなお話なんですけれども、そう、まあ本当に数えてみると12拍みたいな、
ね、ちょっと未体験かもしれないですね。
この12拍をずっとこう回しながら弾いたり踊ったり歌ったり、はい、っていうことをやっていきます。
楽しみです。
ちょっと一振りだけ、
はい、最高でした。
ありがとうございます。
永遠に聴いてられます。
ずっと弾いてられるよ ね、 きっとね。
そうですね、
すごい。
てかパルマなしの方を取った方が良かったかな。
あ、全然いいですよ、
パルマなしバージョン。
あ、そう、あの、そう、
パルマって手拍子っていう意味なんですけれども、ははは、これのね、
そう、手拍子
掛け合いとかもあるんです。
そう、うんうん、じゃちょっとだけじゃタパオとかやっと撮ってもらった。
じゃあギターの奏法とかについて。奏法ね、
はい、
うんうん、そう、まあ、音のメディアなんで、まあ、フラメンコギターっていう、うん、すごくね、いろんな弾き方があって、普通 の、 あのギターとかだとピックを持って、はい、ね、あの C とか G とか弾くんですけれども、はいはい、全部これ指弾きなんですね、うん、
アルペジオ的な。
そうです、アルペジオ
好きです。アルペジオてかギターが私好きなんですよ、個人的に。
あ、そうなんですか。
はい、あの全然
やられたりとかは、
大学時代にちょっとだけお遊びバンド。
素晴らしい。じゃあ後で弾いていただいて。
いや絶対無理。もうね、今多分コードも忘れちゃってるし、あの全然あれなんですけど。
そうなんですよ。
いやでも好きですねやっぱりギターは、
まあ、結構こうフラメンコギターというと結構特殊な奏法とかがあって、うんうんうん、まあ、さっきあのチャカチャカこう弾かせていただきましたけどタパオっていうこういう、はい、こんな感じの、タパオというチャカチャカこう、うん、ミュートをしながら弾くっていうのとか、うん、あとラスゲアードっていうかき鳴らすっていう曲なんですけど、うん、こういう、奏法だったりとか、
は
い、なんかいろんな奏法があります。
ラスゲアードのこれってアバニコ、はい、って言うんだっけ。
そう、ラスゲアードっていう、奏法なんですけれども、これもね深掘りするとめちゃくちゃいろんな、奏法がありまして、うん、まあ、主に2種類あってアバニコ奏法というのとラスゲアート奏法というのがあるんですけれども、うん、4本のあ3本の指で、こうやってっていう風に弾くのと、あとこう、
親指が視点になってるって感じなのかな。
なんでアバニコって言うとこのなかなかこう、ね、ちょっと音のメディアで申し訳ないんですけど、うん、扇のようっていうのこういうこと
で、これで、あとアバニコ奏法っていうのが、うん、まあ、普通にこう暑い時に皆さんうちは仰ぎますよね。この仰ぐ形によく似た奏法っていうので、
はい、今カイトさんのどこの指が弦にぶつかってますかね、
はい、ちょっとわからない、ちょっとですね、早すぎ
ですね、そうですね、今の、あの番組がですね、実はあのラジオだけじゃなくて YouTube でもあの見れるんですけど、はい、だとしてもちょっと追い切れないですね解説必要です。
この YouTube の、 あの右端を押していただきますとね、あの 0.25 倍速までで出てきますので、ぜひともゆっくりして聞いていただければ
いいですね。
なんとかカメラで撮らないと
そう
です、
ね、スローモーションカメラで、ね、はい、こういうなんかいろんなね、あのマニアックな奏法とかがいっぱいあったりとか、うん、そう、それがすごく、まあ、醍醐味の一つでもあるかなというふうに思いますね、うん、はい、
なるほど。じゃあギターを極めると多分ここにたどり着いてしまうっていう一つの着地点みたいなとこかもしれない。
そう、なんかこう指弾きのね、あの憧れでもあるのかなというふうに思いまして、うん、そう、まあ、ぜひね、あのフラメンコギターとかに、興味ある方はね、ぜひご一歩いただければと
思います。そうですね、北村海斗さん、あの講師もやってらっしゃいますので、
どうしよう、は
い、番宣になっちゃうな。
いや、いいと思いますよ。
フラメンコギターあの教室を今営んでおりまして、はい、あのもし気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひ、はい、
ぜひぜひ、気になりますよ、そりゃ
こちらまで
いやー、すごいですね、はい、面白いですね、うん、
確かに夜に今のを聞いたらどう思うんだろうね、
まあ、こういう方法とかをか、ね、あの駆使して、うん、まあ、いろんなこう楽曲弾いたりとか、まあ、僕は結構 J-POP のカバーとか、うんうん、そういうの好きなので、はい、そういうのを弾いたりとかして今活動してますね、う
ん、面白いです、はい、ぜひあのね、北村海斗さんご本人の個人の活動もちょっと深掘りして追っていただいても面白いかもしれないですね、
うん、面白いと思います、はい、でなんかちょっと J-POP のつながりでちょっとどうしてもあの曲を一応このラジオの向けに撮っといてほしい曲があるんですけど、
はい、そうなんです。今日ラジオではね、あの冒頭の1曲しか多分書けないのでまだいけますよ。
あの J-POP で一番最近弾いたやつって
なんだろうな、J-POP、
海、
あ、はいはいはいはい、
海の見える街。
僕あの結構ジブリの作品とかがすごく好きで、
その間ね、吹いた
魔女の宅急便っていう、
泣いちゃうやつだ、
チキズデリバリーっていうやつですね、
ぜひ私も弾い
たし、フラメンコチックに弾いたりとかっていうのも、
thank you.
じゃあ今日はですね、北村海さんのファンを増やしに来る会代表の会代表の中道敦子さんですよね。
そう北村海さんのファンを増やすために来た中道敦子です。
まあ、こんな感じであの J-POP いろいろこう弾いたりとかして活動させていただいております。なかなか ね、こういろんなこうフラメンコの奏法とかを、うん落とし込むと一気にこう、うんうん、ラテンチック、スパニッシュチック、うん、フラメンコチックになるのもまたこの醍醐味の一つなのかなという感じでございます。う
ん、この曲をちなみにこう、はい、弾こうって思ったのはやっぱりジブリなんですか？
もともとジブリ作品はすごく好きで、うんまあ、こうジブリを見て聞いてたりとかして何かこうフラメンコに昇華できる曲ないかなとか思って探してて、あこれいけるかもしれないなって思ってやってみたら意外とできて、っての結構ねあるんですね。
海辺に浮かぶ街ですもんね。
そうなんですよ。
海が見える街ですね。そうですね。海が見える街。
後半私はあの映画は泣かずに見れないですね。
そう私もジブリでね魔女の宅急便が実は一番好きで、
そうなんですね。
カイト君がそれを弾いたっていうのを知った時に、でカイト君のねそう演奏を見せてもらったのね。それでこれは絶対弾いてほしいと思って。本当にそのこの途中から盛り上がるところもまたこうグッとくるよね
曲自体がね。
そうこの弾き方でこう最初しっとり弾いてルンバのリズム、ね、ルンバのリズムって言うんだけれども途中からそう盛り上がったところとか、まあライブだとね今ちょっと言ったけどオレイとかね、うん、そういうのこうハレオっていうなんていうの掛け声、
うん、
でもね本当ハレオとかでね踊ってる私たちをね背中を押してくれるんですよ、うん、メンバー。
なるほど。
海藤さんとかあのハレオっていうのも掛け声とか手拍子とか、うんうん、これもねあの大事なこう楽器とか、うん、みんなの心をこう、うんうん、ぐっと支えたりする大切な役割があって、うんうん、ハレオは掛け声だしあのねオレっていうのはすごいいいぞってバマチャっていけいけって言ってすごいそれでみんなこうみんなお互いを林立て上げ
る。いやすごいですよ。なんかその愛の手をそのメンバーの中で入れていくっていうのがすごいあのコメディ出身からすると面白くて、あのそれ結構コメディってお客さん側に求めるので、うん、その笑ってもらう笑いがこう収まる瞬間にまた次に行くみたいなのの掛け合いがやっぱりすごい大事なので、そのもっと盛り上げていくっていうのが、
うん、そうですね、
その中から来るって相当面白いですね。
そう、それでまあ盛り上がりすぎちゃってすごいこう足打ってるのが早くなって壊滅的になりそうになるところをなんとかこう支えてハラハラする時とか ね、
うん、ありますね。
いますね時々ね、
はい、
いやそういうメンバーもいらっしゃいますけどね。カイト君はね踊りもできるのね。
へ
え。カイト君踊りもちゃんと理解してのギターを弾きの、うん、でさらにそのセーラームーン絡ませの、
すごい。
さっきからハードルが上がりますけどね。
でもそれってすごいですよ。要はその踊る側の
面白いの
プレイヤー、踊る側のプレイヤーの気持ちが分かって弾けるってことですよね。そう、で最高じゃないですか。
ギタリストって本当一番大変だと思っててフラメンコで、だって何どうしくられるか、何が踊り手やりたくなるか分からないじゃん、
う
ん、
そう、ね、適当にいい感じの弾いてねって言われるし、
そうだからね本当にねギタリストの凄さをねこの存立さをやってもやっと分かった、なんて未熟な私って、ね、思って。
なんかもうちょっとカイトさんなんかこう、はい、もう少し具体的な指示もらっていいですかみたいなことは言わないんですか？
これまあ、大体こうしたらこう来るよねっていう、うん、なんとなくのこうお決まりのこう定石みたいなのがあるんですよ。でもなんかチェリーパイって言われたら欧米感みたいな
夏
は夏いですねみたいなこと言われたら違うやないかみたいな、そういう愛の手とかあるじゃないですか。
ああい
うの
が結構小島だよみたいなね、
そうそうそう、ね、うん、何ですよみたいな、うんうんうん、そういうのがあって、それを見抜けるか見抜けないかの違い、ね、でこう一種のこうねあのコメディお笑いだったり、うん、まあ、本当飲み会の席だったり、はいはい、そういうのとすごく、ね、似てるかなって、はい、さっきからすごくね思ってますね、うん、
じゃあ結構あれですね、
はい、
具体的に指示が欲しいって欲しがるわけじゃなくて割とド M ってことですね。
そうですね、ギタリストはほぼド M と言っても過言ではないかなこれを言ってしまうとねすごく語弊があると思うので、
そうだ、ね、
この場で謝らせて、必ずしもそうとは限らない
そうですね、
はい、ちょっと一応ね、22時以降の番組なので、
そうですね、
はい、これは大丈夫ですか？
大丈夫だね
すいません失礼いたしました、
は
い、
そうね、フラメンコの魅力は何だろうってみんなと考えたときに、はい、やっぱり生きることと、
はい、
その人の性格とか生活とか感情とか全てが現れるよ、うんうんうん、それをリアルに感じられるところが魅力的だよっていう子もいたし、
はい、
やっぱりその自由、自分を解放して自分が表現できること、うん、純粋に自分を自己表現できるところだとか、はい、
うん、
あとやっぱりそうやって振り付けとか決めててもテンションとか歌によって変わったりとか、
うん、
その時のテンションでいろいろと自然におのずと出てくるのが面白いっていうこと。
素晴らしいですね。
とかやっぱりその時その時のメンバーやテンションで毎回違うものができるっていう、うんうん、やっぱその場の、そうですね、うん、歌い手のめぐみちゃんとかはその場での即興が私は一番面白いと感じますね。あと恥ずかしがり屋さんの日本人がフラメンコを通すと自分を表現できる気がするっていうのもあったりとか。
あ、でもそういうのあるかもしれないですね、なんかある一つの手法とか形式とかそういうものの中にいた方がよりなんていうんですか ね、根源的な表現ができるみたいなのは、うん、なんかちょっとお祭りとかにも通じるんじゃないですか、うん、そのお囃子とかも
何かその何かを媒介にして、
そうそうそうそう、
急になんか好きなことやれっていうんじゃなくて、うんうんうんうん、何かを使って表現するね、何かを使うと、うん、本当の自分が出せるとか、ね、
いや多分日本人その能力長けてる人多いと思いますよ多分。
だからフラメンコみたいな即興性の高い芸能が日本人が何、うん、世界で2番目にやられてるってよく言われるよね。
1番がスペイン
スペインだから
ね、スペインの人口が多いんですけど、2番目に多いのが何なんだって、はい、日本、
そうなんですね。
多いというですね。そうなんです、フラメンコ大国なんですね実は。
そうなんです、
知らなかった。
これまたね、そう2位なのに知らない人が多いっていうのもね、歯がゆいところが。い
や私ちょっとなんですよね。
ぜひ皆様も
多分、はい、今日でちょっと私の運命がらりと変わっちゃったかもしれないですね。
素晴らしい。
いや本当にそうで、ちょうど私今美術館の併設カフェによ く入り浸っている人物なんですけど、ね、そこでちょっと自分の仲間たちに話したのが、まさにその芸術とか表現とかって世界とつながる術みたいなっていう風に思ってて、
うんうん
まあ、その言葉をなんとなくそれが降ってきた時に思い浮かべたのって本当にピカソだったんです、
うん
でまあ、スペインのアーティストで、本当にその平面的な絵画だけじゃなくて、そのお皿焼き物だったり立体物だったり、もうどんな、マテリアルを使っても全てのもので表現できるっていうことをやっていて、まあ、かなり面白い人なんですけど、よくわからないっていう世間的なご意見もあるんですけど、かなり面白い芸術家さんなので、まあ、そんな人を思い浮かべながらそういうメッセージを伝えてたんですけど、ね、やっぱりそれって本当にジャンルに問わないなと思って、
うん、そうですね、
うん、そのダンスとか表現じゃなくて、うん、もう私からするとその料理も同じ で、
うん、
でその日の湿度とか温度とか、うんね、釜の状況とかそういうので、うん、で焼き上がりも何もかも全部変わっちゃうので、
うんうん、確かにそうですね。
そう、なんかね、いやそこがフラメンコとつながってきちゃったなっていう一日
この放送で一人でも、ね、なんかこうフラメンコに興味を持ってくれる方がいるとすごく嬉しいな、
そうですね、
第一人者として
思いますね。
そうですね、でそれでそういうことをしたいがためにソンリサは、またちょっと話はソンリサになるんですけど、
うんうんうん、
そうみんなとにかくこう敷居を下げたいと、はい、フラメンコだからやっぱ自己表現する場に対して の、 その敷居が上がって、ね、テアトルと か、 なんか大きい劇場とかで、
うん、
とはちょっとまた違くて、うんうんうん、その街で踊ってるフラメンコ、ね、主にまあソンリサはそういうところなんで、ね、街で踊るよ、はい、街のみんなと一緒に楽しむよっていうところで、うんうんうん、やっぱりそう敷居が高いように見られがちなんですけど、はい、フラメンコって、
うんうんうん、
なんですけどそこはぐっと下げて、
はい、
あと お客さんと心を通わせてより近い存在でフラメンコを感じて私たちのコメディを感じて楽しんでもらえるという、
はい、
そういうところをメンバーと一緒に共有している思いですね。
いいですね、うん、もう本当に今おっしゃっていただいた言葉がそのままこの私たちのラジオの番組の団体 ACF の活動に、
うん、そう私もそう思います
結ばってくるんですね、うんはい、表現本当生活と密着した表現っていうところにフォーカスしていくっていう団体なので、ねそ、 はい、そこは生活なくしては表現はやっぱり成し得ないっていうところが、
うん
はい、
そうなんですね、
活動としてあるので、うんはい、
だからアーティストコレクティブ府中さんの目指す冊子とか読むと、あ、そうそう、本当そうって思って、
そうですね。あ、ね、この放送の直前になんですけれども、ACF の方でですね、冊子を 団体の冊子ということで、アーカイブというところまではいかないんですけれども、団体がまあ5年間ほどどんなことをやってきたのかっていうのがちょっとかなり活動の幅が広がってきたので、うん、一度、冊子としてまとめたものがあるので、はい、そういったものも、まあ、府中市内の各所で置いてあったり、メンバーさんが持ち歩いていたりするので、ぜひですね手に取っていただけたらなというふうに思います。
ね、そこにね書いてあったのは五感を刺激するだけ、
はい
ね、まさに私たちがやりたいのもそこで、
うん、
でそれを形にしてお届けしてみんなで楽しもうよっていうのは、うん、本当 ACF の活動と私たちの活動をリンクするから、うんうん、あ今回のラジオの出演もなんか運命だわ、
運命ですよ、
運命だわ
運命です
思いました、
うん、
本当に、
はい、
この間ねワンマンライブでお客さんに言われてすごい嬉しかったのが、その五感が潤いましたって言われたんで、
お
でその時あゆみちゃんも使ったことあるお芝居であのカフェサンクさんでやったんだけども、はい、あとこのねコーヒーとか出していただいて、
は
い、
奥井玉神社の、はい、すぐ脇の
ね、ちょっと個性的なマスターのね、
はい
うん、
そうですね、はい、
カイトさん仲いいんですよ、
そこはすごかったです ね、こう中に入ると
なんでしょう、ジオラマがある、
そうジオラマが
ジオラマもあるし、あと真空管アンプみたいな、
うん、そうすごいアンプがある、
ね、うわすごいと思って、
すごいですよね、
写真やってて僕、うんうん、その写真とかちょっとどういう感じで構図、ね、あの決めて撮ろうかなみたいなことを考えて、はい、写真撮っていいですかみたいなこと言ったら、はいはい、すっかりこうなんか、
ね、仲良し
仲良しになっちゃいました
。
いや本当にすごくいいところだなと
思って、ね、面白いオーナーさんなのですよね、
うん、そうなんですよ、あそこすごいのが、うん、あの当日ねジオラマがこう、
そう上に
上がる
そうあの客席のためにジオラマが天井にくっついてちゃんと客席ができるというね、
そうあれも画期的な技術ですよね、
その時ジオラマ見に来たかったお客さんごめんなさいってなるんですよねそうあれもすごいですよね、オーナー何でもできるんだわ、
またちょっと行きますんでよろしくお願いします
、府中も本当面白いところどんどん発掘していきたいのでね、 ACF としてもそうですし個人的にも3区は、ね、面白いですね、
ね3区面白い、
面白いですぜひねあのリスナーの方もあのカフェサンクで調べていっていただけるといいかなと思います。ちなみに次のソンリッサの活動はあの、まあ、そのオンラインオフライン含めてですけど何か
次は今のところあの11月末の27か28の共同祭りですね、はい、プラッツさんである、はい、
市民共同祭りか、
そう市民府中市民共同祭りかのに、まあそうね、オンラインでもやるし多分ある程度の有観客もやりたい方向で動いてるようなのですが、はいはいまあ、それには出演させていただきたいと思うので、うん、詳細決まったら
そうですね、ソンリッサさんの、Facebook とかですかね、
ありますね、 Facebook でもお知らせしますし、はい、インスタグラムでもお知らせします、は
い、チェックしていただきたいと思います。
またまたワンマンライブをどこでやろうかなって代表としてはこう少し淡々と考えてい
った と思うんですね、はいはい、いいんです、やりたいやりたいやりたいって言ってれば多分みんながやるんですよねって言ってみんな集まってくるんで大丈夫ですよ。ナイトクルージングのコーナーです。9月の催しが3件ご紹介があります。1件目が公開制作82浅井雄介種を食べた美術館、現在府中市美術館で開催中の公開制作のご紹介です。今回の公開制作では平面を離れ半立体となる支持体を制作し、4つの足の動物から目が生え木々が茂り小さな生き物が集まっていく様子を室内を舞台に展開します。会場が府中市美術館、会期が11月28日日曜日まで、入場は無料となっています。2件目です。耳のごちそうボリューム9、坂田明の宇宙、坂田明ミジンコのお話とサックス独奏、会期が10月23日土曜日、会場がインビーノベリータスバイサングリア、現在定員がいっぱいとなっておりますので今後の耳のごちそうの企画にどうぞご注目ください。3件目です。開館20周年記念動物の絵、日本とヨーロッパ不思議かわいいへそ曲がり、府中市美術館で開催される展覧会です。ギュスタフ・モロー一角獣や鎌倉時代の重要文化財春日鹿曼荼羅図を中心にさまざまな動物を描く絵画を 日本と西洋という視点から魅力を伝える展覧会です。詳細は府中市美術館ホームページおよび特設サイトの方をご確認ください。こちらの展覧会は2020年の開催予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により会期を延長して開催いたします。会期が9月18日土曜日から11月28日日曜日、前期後期と分かれていまして、後期が10月26日火曜日から開催いたします。休館日が月曜日、時間が10時から17時まで、入場は午後16時半までとなっています。会場が府中市美術館、料金は一般1,000円、学生が500円、小中学生は200円でご入場いただけます。どうぞお楽しみください。
というわけで、今夜も終わりに近づいてまいりました。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中と、この番組音の船では船員さん、メンバーを大募集中です。アートと地域をつなぐ活動をやってみたい、アーティストと友達になりたい、番組でこんなことをやってみたいなど、一緒に番組作りから街づくり、府中で新たなお友達作りをしませんか？番組へのメッセージや感想は SNS でハッシュタグひらがなで音の船でつぶやいてください。
はい、ということで2週にわたって、お二人登場ありがとうございました。本日のパーソナリティは宮川あゆみ、ゲストはソンリッサの
中道敦子と
北村海斗でした。
それでは
おやすみなさい。